本日は有賀先生は西宮中央教会の伝道礼拝に使わされています。誠にかけの多いものでありますが、共に御言葉に聞き主を賛美したいと思います。ただいま読んでいただきました聖書の箇所は、わかりやすく御言葉自体難しいところではありません。しかしその書かれている内容は実に深く、まさに命の御言葉であり聖書のすべてであると言えます。40節に、律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいていると言っている通りであります。実際モーセの10回の第1から第4までは父なる神に対してであり、第5から第10までが隣人に対して書かれているわけであります。このように聖書の最も大切なことがイエス様によって書かれているところに意味があるのです。さて今日の箇所はパリサイ派の一人である律法の専門家がイエス様に問うところから始まっています。その問いは、律法の中でどの掟が最も重要なのかという問いです。これは実際当時この重要な問いでもあったのです。ユダヤ教のラビたちはモーセの律法を細分化して600以上の律法を決めていたのです。このような中でイエス様は答えられました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これは申命記の6章の4節から5節の引用であります。この箇所をちょっと読んでみますと、申命記の6章の4節から5節、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいとあります。この最初の4節、聞け、聞きなさいという言葉はシェマという言葉であり、ユダヤ教の子供たちはまずこの御言葉を暗唱したのです。そして自分たちこそが神のみを礼拝して生きるということに強い意識を持っておりました。まず私たちは何よりもこの主なる父なる神を愛し、この方を見上げて生きることを第一にしなければなりません。これは聖書を貫いて語られている第一のことであります。そしてイエス様は続けてこの後に、第二もこれと同じように重要であると言われたのです。隣人を自分のように愛しなさい。イエス様は一番重要な掟を聞かれ、その答えとして二つのことを一つの答えとして言われたのです。同じように重要であるということでありますけれども、しかしここに第一と第二があるということはとても大切なことであります。この隣人を愛しなさいというこの箇所はレビ記の19章の18節にあります。レビ記の19章18節に、 復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。このようにイエス様は主なる神を愛することとあなたの隣人を愛することは実は一つのことなのだと言われたのです。パリサイ派の人たちは驚きました。というのは、この二つのうちのどちらを答えるのかについて、興味を持って、さらにその言葉尻を捉えようとさえしていたからです。もし、主なる神を愛せよとだけ言われるのなら、なぜ主税人や汚れた者と一緒にいるのだとか、あるいは安息日に 病人を癒すことについて追求しようとしていたからです。主なる神を愛することと隣人を愛することが一つのこととしてイエス様は言われたのです。ところでイエス様は旧約聖書をどのように語っておられるのかはマタイの5章17節にはっきりと書かれています。私が来たのは律法や預言者を廃するためだと思ってはならない。廃するためではなく完成させるためになのであると言っておられるのです。このように神を愛することと隣人を愛するという二つの別々の掟はイエス様の十字架によって恵みであり命に変えられていったのです。十字架は縦と横の二本の木で成り立っています。例えて言うなら父なる神に仕えるっていう縦の木と、そして隣人に仕えるという横の木で成り立っていると考えられます。そしてその交わる、その十字架にそのイエス様がおられるのではないでしょうか。イエス様はここで特にパリサイ派の人たちに隣人に仕えることを語っておられることに注目したいと思うのです。というのは、パリサイ派の人たちは自分たちこそ神を愛していると強く思っていました。イエス様は真実に神を愛するということは隣人を愛することに関わるのだと言われるのです。このことは今私たちにも問われていることであります。隣人を愛することについてはルカ10章に有名な良きサマリア人の話があります。さらに聖書には弱い人たちがたびたび出てきます。それは幼子であったり病人であったりやもめであったり、また差別されていた主税人であったりします。しかし聖書はいつもあなたにとって私にとってどうなのかを問いかけてきます。ちょうど今日は10月16日は世界の食糧デーとして覚えられています。今もなお世界では弱い人や今日の食べ物がなくて困っている人たちが多くいます。私たちはその人たちのことを覚えていかなくてはなりません。さらに私たちは私にとってその隣人とはということに思いを馳せていかなくてはなりません。それは私たちの使わされている職場であり地域であり、それぞれの家庭である、あります。 私たちはその私にとっての隣人とは遠いところにいる人だけでなく、実はすぐ身近な人に対して問われているのです。それは愛さなければならないのになかなかその人を受け入れられない。そこには妬みや憎しみが生じているのです。またエペソの5章にもあるように、夫婦やまた親子にも問われていることでもあります。エペソの5章にありますように、その夫婦であっても一人一人がキリストにあって一人の人として神に立てられ、夫婦であり親子である。キリストにあるからこそ許し合い、受け入れ合うことが求められるのです。このように思いますと、私たちはこれすぐまたしても自分は愛さなくてはならない人を愛することができない、これからはもう少しそうしなければならないと気が重くなってしまうかもしれません。私たちは自分の力では真実に隣人を愛することはできないのです。そのことが分かっていてもできない、その罪の苦しさから抜け出せない、その中で喘いでいるのです。隣の人には、周囲の人には隠していても、神様には分かっておられることに胸を打つ毎日なのではないでしょうか。イエス様はまさにそのあなたのところに来ておられるのです。イエス様は疲れて気が重くなってしまっているあなたのところに手を差し伸べておられるのです。あなたはどんなに罪の中にあろうとも、私はあなたを愛したいと言ってくださるのです。今読んでいただきましたイザヤ書の43章の4節に、私の目にあなたは値高く尊いと言ってくださるのです。私はこの世の社会では小さなものであり、何もできないし、さらに神様から遠いところにあるこの私を主は、私の目にあなたは値高く尊いと言ってくださるのです。このイエス様の十字架に触れたとき、私たちはもう恐れるものはないのです。この世の力は強いけれど、イエス様の十字架は何にも勝る神の力です。さらに驚くべきことがあります。それはこのイエス様の十字架を私たちの中に持つことが許されていることです。第一コリントの6章の19節に、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神の神殿なのだと言ってくださっているのです。私たちは罪の縄目から解放された恵みの十字架を私たちの中にいただいているのです。私たちは主から一方的に愛されて、主の十字架によって贖い出されているのです。そして聖霊をいただいた私たちは、イエス様からいただいたその十字架をその一人一人の場所に立てられているのです。エレミアの初めのところ1章の5節から7節にその証明のところがあります。私はあなたを母の体内に作る前から あなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てたとあります。私たちは今すべてのことが主が必要とされて今あるのです。私たちはこの世的には自分に降りかかってくる辛いこととか、うまくいかないことや、さらにこれからのことなど、不安や恐れを抱いています。しかし、主は一切を十字架で受け負ってくださっているのです。マタイによる福音書の16章18節に、信仰を告白したペテロに、イエス様はそのペテロの上に教会を建てると言われたんです。まことに私たち恐れ多いことでありますが、あなたにこそ主は聖霊を注いで十字架をあなたのその場所の上に建てたいと言ってくださっているのです。私たちは恐れなくてもいいのです。主が建てられるのですから、その時々に主が言葉を与えてくださるからです。第一コリントの1章18節に、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる者には神の力ですとあります。イエス様は旧約の律法を成就してくださって、私たちに与えなしにくださったのです。私たちはイエス様の十字架に従って喜びを持って仕えていきたいと思うのです。今日のお読みいただいたすぐ前の2行前のところに、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのですとあります。昨日までの自分のしてきたことを問うのではなく、また明日からのことを問うのでもないのです。聖書は明日のことは明日自身思い煩うとあります。明日のことは思い煩うなとあります。聖書は昨日のことでもなく明日のことでもなく、大切なのは今日今を問うているのです。今日あなたの中にある十字架の言葉が問われているのです。それは主なる神を愛することと隣人に仕えて生きることです。それはもはやこの二つの掟はイエス様の十字架の御業で完成された、そのイエス様の十字架の言葉なのです。イエス様の尊い十字架の技によって私たちは値なしに神の子とされ、イエス様の十字架をいただいたのです。私たちが表している十字架は小さなものであるかもしれません。しかしそれはイエス様からいただいた命なのです。使わされたその場所にイエス様からいただいた十字架を高く掲げていきたいと思います。そしてこの喜びと感謝をその使わされた場所で伝えていきたいと思います。お祈りをします。主イエスキリストの父なる神様、今朝の礼拝を感謝いたします。どうか私たち一人一人、主の十字架の御業を従いゆくものとさせてください。喜びと感謝を持って主と隣人に仕えるものとさせてください。西宮中央教会で奉仕をされている有賀先生、そして西宮中央教会の上にあなたの豊かな 守ると祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。